アニマルミュージックラジオ
裏。
はい、アニマルミュージックラジオ26回裏でございます。
イエーイ、
イエーイ。ということで、はい、暑い
暑いですね。
暑いよ、
まあ、今日もあの熱帯夜な感じでお送りしておりますがいつものね、表と表のあの昼間感とは違い、相変わらずの夜テンション
本当だよ大丈夫、みんな体調とか。
体調は大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
あ、本当に素晴らしい、
うん、アニマルキャスターズの3人は全員夏得意な方でしたっけ。
夏得意
いや、どちらかといえば、どちらかといえば夏派みたいなあるじゃないですか。
ああ
夏はマジクソ嫌い、もうなんか消滅すればいいのにみたいな。
夏は大嫌いですけどね。
ああ
嫌いだね。
冬派、
冬派っすかね。まあどっちかといえば、
うん、どっちかといえばね、
うんうん
うん、
俺最近どちらかといえば夏派になってきちゃった。
そうなんだ。
うん、それはどういった点で。
そうそう、なんでなんで。
え、いや最初はどちらかといえば冬派だったんで、
うんうん、
まあほら何、同居人の影響みたいなところはありますもんね。いやでも単純になんかほら夏の方が活動的になる感じあるじゃないですか。
あ、夏の方が性欲高いって言いますし、
ね、いや分からんではないよ、
まあ、歯が出るからな、
うん、
まだ出るからな。
そう、なんか夏の間にこうあのこう結びついた子供の方が健康的にこう生まれてくる率が高いらしいですよ。
あ、そうなんだ。
だからそっからあのだから夏にこう会って、こういろいろ会ってで生まれるのが冬ぐらいになるのかな。
なるほどね。
うん。そのなんか条件で生まれた子っていうのがこうなんか一番なんかこう、まあ、確率だけかもしれないですけど、
うんうんうん、
健康になる確率が高いらしくて。
ちょっと待って、とつき10日っていうじゃないよく。
はいはいはいはいはい。
っていうことはだよ、8月とかさ789だろ、要は暑い時期って。
うんうんうん。
とつきってことは、
うん、
1… ああそっか。
そうするとあれだね、5月とか4月とか
いや、うん、俺も、それも思っちゃったけどさ。
じゃあ、春か。
まあでも、なんか4月ぐらいの誕生日の人って割と多めな印象はありますけどね。だから、なんかそういうことなのかなって思ったりはしますけど。うん、
なるほどね。
あとほら、梅雨の時期にね、ほら、家の中にいることが多いから、その頃に子供を作って、4月に生まれるみたいなパターンが多いのかなとかね。
あ、なるほどね。
するけど、いやいや、単純になんかほらいろいろやるにもさ、なんかなんだろうな、まあ暑くてやる気なくすっていうのは確かにあるけどさ、
やる
活動的にはまあなるじゃないですか、体が
もう
物理的に、まあ、冬場に外出て活動的になろうっていう気が最近はあんましないなと思って。いやなんか雰囲気はね、冬の方が確かに好きなんだけど、情緒的というかさ、感じはなく、うん、俺は最近なんかそういう意味ではそうかもね。まあ気持ちの問題だけど、ね、多分ね。
ただこんなに暑いと外出る気もしませんよね。
うん、それは言え
ない。でもずっと中にいますもん。
ちょっと日差しにやられそう感すごいね最近。
うん、虫がね。ああ、そうから。
そうね。
蚊
が。
あ、
でもそうなんだ
よ。俺蚊はあんまり刺されないな最近。あ、いや、あのに庭の草むしり的なことするとすげえ刺されるけど、それはあるけど、家の中割と虫少ないからな、特に何もしてはないんだけど。
あ、そうなの。
うんうん、
なんか虫来ない、何かぶら下げたりしてないの。
虫来なーずとかやってない強いて言うなら猫がいるぐらい。
あ、猫が食ってんだ。
いや食ってるかどうか分かんない。蚊を食ってるのはさすがに見たことないけどな。まあ虫がいると
腹の足しにならない。
なるね。
でも虫がいると確かに目キラキラさせてるから、知らんところでぶっ殺してる可能性は大いにある。
いや俺あれだって一回知り合いん家遊びに行ってさ、
うん、
結構飼ってんだけどさ、
うん、
なんか 床をパンパンやってさペロペロしてんだと思ったらさ、うん、虫食ってたもん。
あまあまああるっていうね。犬でも猫でも割とあるっていう。
はいはいはいはい。おばあちゃんちの犬セミ食べてるの見ました。
ああそうだやっぱ。
俺この前どっかでカナブン食べてる犬の話聞いたな。
そうだ。貴重なタンパク源だからな。取ってんだって。
まあまあまあね。いやでもね、どうなんだろうな。あんまり食うとこまではあんまり見たことがないけどね。
うん。いや食ってるだろう。
いや否定はできない。
その食った口で近づいてきてペロペロするんだぜこっちのこと。
あ、俺そういうのは気にしないタイプ。
おおって思わないの？
思わない思わない。まあ、そんなこと言ったらね、洗ってるとはいえケツ拭いた手で料理作ってんだぜみたいなさこと言えちゃうわけじゃない。いやそら下にさほら虫の足が直接まだ残っててその下でベロベロ舐められたらいいんだけどさ。
うん、いやほら我々は一応ほらね、うん、石鹸とかさ、
うんうん、
そういう道具によってさ、
うん、
手を洗ったりできるわけですけども、
うん、
彼ら口ゆすいだりしないでしょ、モンダミンとかで。
まあまあまあね。でも口の中って言うほど綺麗っていう話はないですか。だって口の中汚かったらその本人がやばいことになるわけじゃない。
ああ
だから、ま
あまあ、今人の話をしてるのか犬の話をしてるのかよくわかんないけど。
あまあまあまあまあ、まあ、動物でもさ殺菌効果はあるわけじゃないですか。
あ、そうね。まあ、そうそうそう、てかそんなこと気にしたらまあ動物飼えないよ。
それは本当ね。そういう意味ではまあ心が何寛容にはなるよね。そういう意味で。
まあねまあね。
うん、それは確かにあるね。
そうそうそう。
うん、人間の尺では測れないレベルになってくるからね。
そうだね。だから、まあ、
僕らのこといいかってな。
そういうのを。もう超えるぐらいのその愛情というか愛や可愛らしさや癒しをくれるわけだから、
うん、まあまあまあね、まあ限度はあるけどね。
だからいいです。
さすがにさすがにこれはみたいなさ、ソファーに思いっきりションベンされるみたいなことあると結構、ね、もうあーってなるよね。一度ありましたけど。いや、猫のションベンってそれこそ洗ったりしても匂い取れないのよ。
あ、そうなんだ。
全然取れないですね。
うん、
うん、それも洗ったんだけどダメだったしね。
そっか。
うん。なんていう夏でございますが。
ションベン臭い。ね、ションベン臭い夏。ション
ベン臭い夏でございますが、まあね、夏場は匂いが広がるしね。
そうだね。
うん。そうそうそうそう。この前さ、あのほらうちの番組でさ、はい、ベースの話したじゃないですか、はい、テオ君に。
あ、テオ君がね、
はいはいはい、してもらった時ありましたけど、
うん、
あれについてまああの姉妹番組のって言っていいのかあれだけど、
姉妹番組なのか。
勝手に姉妹番組とガンガン言ってくスタイルになってますけど、多分続かないラジオさんの方でね、ベースの話先にされちゃってさっていう、
はい、ああね、
話をしておりましたけども。
季節が、
いや、番組に あれに関しては俺はあの弁明したい。
と
、まあ、あれ後からね、テオ君がほら台本見た時に言っちゃっていいのかなって思ってましたっていうね、
コメント
送ってましたけど、まああれにも一言言いたいことはあるっちゃあるんだが、いや思ってるなら言えって思ったんだが。
それとは別にやるんだなって思って、
まあ、それとは別に俺はね、なんかね、割とその部分を聞き流してたのかな、 TTR 聞いてた時に。
ああ、
うん、そうそう、なんかベースの話するっていうこと自体を認識してなくて、で普通に単純に自分の興味で聞いちゃったっていう、実は顛末だったんだなこれがっていうね。
なるほど。
そうそう、
ね、春さん、
うん、
僕もだよ。それに関しては僕もだよ。
そうなのね。
そうそう、僕もちゃんと TTR 聞いてましたよ。でなんかね、あ、今度じゃあ別の話もしようかみたいな話を確かに思い返したらなんか言ってたような気がしたんだけど。あ、そういえばね、そうそう、そうだね、
あるよね、
忘れてた、
あるよね、あるある、もうこういう時は平あやめだよね、ごめんてっつって、
あれだからわざとじゃないから。
そうそう、いやいや、結果的によ、
そう
思ってたよりも深い話ができたんだから、 こうね、ほら二人三脚というかさ、二つの番組で一つと思えばさ、なんかより良かったんじゃねえっていうこれヒゲさんが聞いたらいやいやいやいやっていうやつだよねいやいやそうなと思って、ね、いやでも単純になんか俺はテオ君から聞いてみたかったってのあったからな。
あ、なるほど、
うん、そうそうそうそう、いやなかなかほらメンバー間でさ別の話しないからさ、
しない、
うんうんうん、そうそうそう、ベースの話っていうか楽器の話あんまりしないからさ、
うん、
そうそうそう、
でもやっぱヒゲさん詳しいですよね本当に。
なあ、
ね
え、
おお、途中からおおなんだこれはって思います僕も全然
一体何の話を
そんなに詳しくないので
さすがに
結構そういうやっぱその伝送的なそのなんか中の機械の仕組み的なことって、
うんうん、
やっぱ結構難しかったりするじゃないですか。
まあ、それ本当に電気の話だもんね。
うん、そうそう、物理的なそういう知識とかっていうのはやっぱり僕も乏しいんで、うん、すごい勉強になりましたよね。
うんうんうん。まあ、ね、結果良かったよな。ナイスパスじゃないですか、これ。意図してないとはいえ。
うちのを聞いてからより深いところに。
そうね。
そうですね。
うん、そうそうそう、で TTR さんでうちの番組の名前を出してもらえばうちの番組のリスナーも増えるって。
そうだね、
もう最高のこうな何に関係っつうんですか、ウィンウィン的なごめんって、
ね、まあ、まあ無意識ね、人の企画パクっといてね
いやいやいや、あれは単純に俺の興味ですよ、もう対、まあね、はないですよ、
はい、じゃあ
まあまあまあ
そうそう、まあまあそんなのもありましたけど、もう今回は完全にフリートーク会ですからね。
ああそうだね、
あほら他に何か話ありますか最近はね。
いやいや、なんかさ、
うん、
まあ、まあまた謎の話になっちゃうんだけどさ、
お
う、やっぱ食欲的なものはちょっとさ、
うん、
なくなるよね
夏。
あ、
ならない、
うん、まあ分からなくはない。
なんかさ、やっぱ脂っこいもん避けたがるよね。
ああ、まあただでさえね、おうおう、脂汗がねみたいな
そうそうそう、
脂汗やら脂ゼミやら
ね、やられちゃうんですけど、
うんうん、
あの皆さんやっぱそうめん食べます？
食べますね。
あ、僕今日食べました。
あ、うんうんうん、もうタイムリ
ー。あのね麺類がやたら増える、冷麺食うことが増える、夏場になると。
だ、うん、やっぱ喉越しが食べやすいしね、ツルツルね。
あ、はい、いくらでもいけちゃう。
うん、
だよ。でそこでね、
うんうん、
僕はね、まあ言ってもですよ、
うん、
1週間にさ下手したら2回3回とね、うん、そうめんとかね、うんうん、そういうものね、
うん、
食べてしまうらしいんですよ、どうやら日本人というのは。
うんうんうん、
そこでですよ、
うん、
やっぱり、
うん、
飽きないためにより良い薬味というかね、
お
食べ方という、
うん
うん、そういうのをね、ちょっとね、ちょっと皆さんに聞いてみたいなっていう。
ああ、なるほどね。薬味どういうの使います？
まずね、
うん、
まあスタンダードのところからいくと、まあ、僕はネギだね。
ああ、まあベタですね。うちね、ネギで言えばね、あの最近ね、ね、安く売ってたもう刻まれてるネギあるじゃない。
あるね、よくね。
そうそう、あれの見切り品みたいな安いやつを買ってきて冷凍した。
あ、なるほどね。
うん、
いつでも。
そうそうそうそう、
食べれるよ、ね、
ほうほうほうほう。
そうそうそう、で見切り品だからすでにもうね、ちょっとねあれな感じに近いネギだったんで、まあ冷凍しときゃなんとかなるだみたいな。まあ冷凍すると風味落ちるけどね。
そうなんだよね、
うん、
あ、食感が変わっちゃうんだよね野菜って。
そうなんですよね。
まあでも薬味ですから。
うんうん、まあネギはね、ネギというか小ネギというかね、
うんうん、
あ、そうそう、小ネギ、小ネギ、
ここもね疑問なんだよ。
あ、
何、あの、なんていうの、あの、うん、その小ネギっていう、
うんうん、
緑、全部に緑みたいなやつ。
はいはい、
青ネギかな。
青ネギか、
うんうん。
そうそうそう。はい、多分いろいろ呼び方だと思うんだけど。
あるある。
そっちか。それともあの、普通のネギ、長ネギ。
うんうんうんうん。確かにあるある。
ちなみにどっち？
俺買ってきたのは小ネギだったな。基本小ネギの方がいいけど、みたいなノリ。
でも、長ネギでも食べる。
うん、刻んででも食べれる全然。
ああ、うん、なるほど。テオ君は？
僕はあのちっちゃい頃からその実家にあのその小ネギっていうんですか、その緑色の方をなんかお家で プランターで育ててて、
いいね、
それをこう、まあ、切っても何度でも生えてくるんですよ。
そうだ、
うん、だからまあそれをこうお味噌汁に入れたりとか、まあ、そうめんとかにも入れるのそれだったんで、
うんうんうん
うん、でもネギって言ったら、あ、そっちの方のイメージがありますね。
うん、
あ、その青ネギっていうか。
そうですね、
うんうんうん、
じゃあこっちでその食べるときもそれを買ってくる感じ？
いや、僕はあんまかけないですけど、かけるとしたら卵焼きをこう薄く焼いて、
錦糸卵、
それを刻ん、そうですね、こう刻んでそれをつゆに浮かべて一緒に食べますね。
おー、すげえな。おー、
あんまり聞かないの来たね、ちょっとね。
びっくりした。冷やし中華かと思った、今。
そうそう、冷やし中華には乗っけるね。
そうめん、錦糸卵っすか。
へぇ
ー。すげえな。
面白い。
そうなんだ。
美味しいですよ。
海苔とかはあるけどね。刻み海苔みたいなのね。
そうめん、
そうめんにはあんまないか。蕎麦とかうどんとかになるけどね。
そうでしょ、そうでしょ。
うんうん、
そうめん、だよ。
へえ、今度やろう。
うん、
今度やろう。
そっかそっか。ちなみにさ、
うんうん、
はいはい。
まあ、やっぱりその、おつゆ、
うん、
まあ、どっちかというと甘いじゃないですか。
うん、うん。
麺つゆって。やっぱりちょっとね、刺激的なものも欲しくなるんじゃない？
うんうんうん。
入れる薬味は、
うん、
わさびか、生姜か。
ああ。
どっち？
俺どっちも、使う。いや、いっぺんには入れないけど。
いっぺんには入れないけど、
とりあえず
味を変える。
うん、そうそうそう。わさび入れて、味薄くなってきたなって言ったら、めんつゆ足して、じゃあ次、生姜で、みたいな。
ああ、なるほどね。
そうそう、気分で。まあ、どっちかの時もあるし。うんうん。
ひろくんは？
僕はその、わさびはなんか、お蕎麦のイメージが、あるんで、生姜ですかね。お蕎麦じゃないわ。そうめんだったら、生姜ですかね。
生姜なんだ。
うん。
そうか。
うん、
いや俺はね、
わ
さびなんだよ。
へぇー。
ほう。
子供の頃からね、
うんうん、
冷たいそうめん食うときはね、わさびって思ってたから、
うんうん。
うんうんうん。
ここ、人んち行って、そうめんで塩がれたときに、うん、えって思ったのよ。
いや、でも気持ちはわからんでもない。俺も一時期まで割とね、生姜あんま使わない派だったけど、一時から生姜に目覚めたというか、
目覚めた。
そうそう、感があって。
やっぱさ、そのなんだろう、自分自身ない文化だったもんだからさ、
うんうん、
結構衝撃でさ、
うんうん、
で家帰ってさ、報告したんだよ、家族なんとかくんち行ってね、お昼、おそうめんいただいたんだけどもね、生姜が出てるっつって。そしたら、うちの家族、あ、嘘みたいな。
あ、ほんと、家族ぐるみで。
そう。やっぱり全員わさびだったからさ。
へぇ
ー。そしたらね、ちょっとみんなで冷静に考えてみたら、
うん、
冬ね、おそうめんを、はい、あったかくして、乳麺、
うんうんうん、
で、食べるときは、うちは生姜を入れてるんだよ。うん、
へぇー、うん。あ、まあ、でも相性はいいですよね。
そう。
生姜は体温まるみたいな。
そう考えてみたら、
うん、
全然いいじゃない。あったかいと生姜でさ、
うん、
食べてるわけだからさ。
うん、
うん。うん、
そうだから、あ、そうだよね、冷たくても生姜でいいですよねっていうね。
いや、まあでも生姜の味自体が単純に好き嫌いはある食べ物だよなと思うけど、う
ん、
まあまあまあ確かにね、
うん、
まあ、なんだかんだってやっぱ子供の頃からのさ習慣なもんで、
うんうん、
僕がやっぱりわさびで食べるんですよ、
うんうんうん、
わさ
びで、ね、でさ、前さバイト先でね、
うん、
夏にさ、まあ、休憩中にですよ。
うん。
うん。
そうめんにね、わさびを入れるんだって話をしたらさ、
うん、うん。
ね、当時ね、働いたとこの店長が、
うん。
まあ、年下の店長だったんですけど。
はあ、まあ、そういうこともあります。
そういうこともある。パナさん、そうめんにわさびなんすかつって。いや、ないでしょつって。生姜でしょ。
ああ、ないでしょって言われると心外だな。
そういう意見もあるよねってね、
うん。
でもね、わさびもいるんだよって話をしたのよ。
うん
うん、
じゃあ、統計取りましょうよつって。
お
そうそう、うん、で、休憩に入ってくるパートのおばさんとか、バイトの子たちが来るたびに二人して聞いたのよ。
うんうん、
どっちつって。ね、 で一人さこうやってさパートのおばさんが入ってきてさ、うん、ね、うん、あのそうめんの薬味って言ったら何すかって聞いたら、うん、うん、うちはシーチキンかなって言って
、わお薬味にシーチキンは
すげえな、
ないなあ、確か聞いたことないな。
これから統計を取ろうとさしてたらさ、いきなりさ第三者から流れちゃって
さ二択じゃないっていうね。
そうそう、びっくりした。
へえ
ー、そう、あ、そうそう、薬味にシーチキン、
あ、珍しくない？
珍しいですよね。
もうな、どういう意図で入れてるのか確か分かんないもんね。
いやいや本当に。そしたらなんか、まあ要はなんか鶏の、うん、油が美味しいみたいな。
ささみ的な。あ、てかなんかサラダ的な感じなのかな。
まあそうそうそうそう。ね、でちょっとコクが出るんだよ。
へ
え。で僕ちょっと興味本位でやってみたことあるんだけど。
うんうん。
うん。
なんかね、さっぱりしてんじゃん基本そうめん。
うん、うん。
はいはい。
あれやっぱね、コクが出てね、ちょっと、なんだろう、食べた感が強いというか、なんて言えばいいんだろうな。
まあ、なんか、さらっと食べるよりも、ちょっとこう、がっつりみたいな。
そうそうそうそう。
へぇ
ことがあってね。
うんうん。
それ以来ね、ちょっとね、僕、人に、そのそうめん何を言うかって聞くのが、ちょっと、趣味、ね。
統計を取ってる。
そう。
まあ、でも今
そこで入れて、自分で食べるっていう行動力がすごいっすわ、
うん、あでも俺もそういうの聞くと割と試したがる方かもしれない。
そうそう、
いやいや、もしかしたらうまいかもしんないじゃんと思って、
いいほらなんであとね、スズメの巣とかさ、
うん、
ね、トリュフとか
あちょっと出ます、
ちょっと手出るぐらいのもんだったらね、
そう
もしかしたらほらめちゃくちゃ美味しいかもしれないじゃない。
そうそう、あ、ね、よく言うほらカレーにチョコレートとかカレーにコーヒーみたいなさ、一見するといやいやみたいなやつでもね、もう今なんかほとんどあっても全然おかしくないっていうか、入れててもおかしくないみたいな定番化しつつあるとかあるもんね。
そうそう、
うん、
さっき話したみたいにやっぱり夏になったら結構な頻度で食べるからさ、
うんうん、
ね、詰めるといいのかなって思ってね、
うん、もう他に何かあるかね、今5種類ぐらい出たのかな、わさび、生姜、卵、シーチキン、海苔、
うんうん、
あとみょうがとかある
よね。あ、おいしい
ね、
うん、みょうが入れるね、
うん、
僕みょうが食えないです。
まあ、あれ食えないんだ。
あれも確かに独特だもんね、
味がちょっ
と、うん、うん、独特だもんね、
うんうん、
あ
と、
ね、みょうが食べたらなんか物忘れするお話ありますよね。
あ、なんか聞いたことあるねそれ、
うん、
うん、聞いたことある、みょうが食いすぎるとちょっとなんかってなみたいな。
へー、
そう、なんか旅人にみょうがを、そのなんかみょうがを食べると物忘れしやすいみたいなのが言い伝えであって、
うんうん、
なんか宿屋の夫婦が旅人にみょうがをめっちゃ食わせて、
うん、
それでそしたら手荷物忘れていってそれもらっちゃおうみたいな感じで企むんですけど、結局その宿屋の夫婦がその旅人からあの宿代をもらうのを忘れて結局自分が忘れてたみたいな。
でも結果、結果旅人はみょうがしこたま食わされたんだね。
あ、そうですね。
よく食ったよねみたいな。
それ落語か何かかな。
いや、なんでしたかね。なんか古文的ななんかだった気がします。
あ、そうなんだ。
もうなんか教訓めいた話っぽいよね。でもなんかその話別に何も根拠ないのに、なんとなく物忘れするって言われてるみょうがちょっとかわいそう感あるけど、
うん、確かに。
特にほら、いやいや、なんかよくさ、うん、名前がさ、こうちょっととんちになっててさ、それでね、うん、こういう効果があるんじゃみたいなのってよくありがちだけど、別にみょうがってそういうとこも何もないもんね。
確かに。
なんかもしかしたら別名があるかもしれないじゃん。
ああ、なるほどね。日本語だとそういうあれじゃないけど、うん、みたいな、
うん、
こう中国の方だとどうだみたいな、そういうのありそうね。
まあでもあれ一回みょうがをさ、うん、そうめんの薬味に入れてさ、
うん、
ね、そのさっぱりした味で、うん、夏の暑さを忘れさせてくれるといいんだけどね。
うん、おお、そうそうね、
どうだい、
うむ。
そうね、夏のあの
どうだい、ダメかい。
いいと思います。
いいと思います。
ちなみにね、僕はね、シソ入れるんだよ。
あ、シソ、シソいい。
お上品な味。
シソいいっすね。
シソいいよね。
シソは俺好きだわ。あれ天ぷらにしてもうまいしね。
そうなんだよ。うんうん、そうそう、天ぷらにしてもね。あれ、あ、揚げるの大変そうらしいけど。
ああ、薄いからね。やりすぎちゃうとすぐ焦げちゃうからね。
でも美味しいんだよ、あれ、パリパリしてな。
うんうん、そうそう。間に合ったことあるけど、うまーと思って。
うん。他になんかあったっけな。でも、さっき出たけど、卵、僕はね、あの、生卵を入れるね。
あ、そう。
お
ー。へー、それも聞いたことない。つゆの代わりに？なわけないか。
さっき春さんが言ったみたいに、まず普通にめんつゆで食べたりさ、うんうん、いろんな薬味で食べたりして。で、めんつゆが少なくなってきたら、うん、別の、その、器に、まあ、卵を入れるじゃない。で、それに、めんつゆ入れて、溶くんだよ。
はいはい。
はいはい。
ははは。
ほら、つゆって俺4倍濃縮みたいなのあるじゃん。
はいはい
はい。まあ、卵で割るみたいな。
ああ、なるほどな。
それでもちょっとね。
あれか、うん、納豆に卵入れるみたいな。納豆のつゆに卵入れるみたいな味になりそうなイメージはあるけど。
まあ、そうだね。
ね。
あと、納豆も、納豆も食べたりするよ。
ああ、そうめんに？
そうめんに。
へえ。それ美味しそうです
ね。そうそうそう。でも確かにサラダ的な、サラダ的なというか、なんか野菜感みたいなって合いそうだね。
そうそう。あと、山芋とかもいいよね。
ああ、それは絶対美味しい。
ねえ、いいよね。
そうそうそう。やっぱね、ネバネバしたもん。
前にさ、山芋をさ、その、冷たい麺のさ、うどんの食べるときに、山芋かけて食ったことがあるんだけど、
あ、
麺が太いから絡まない、絡まない。全部トゥルーントゥルーンって。あれこれ全然絡んでませんがみたいなね。
あれね、正直ね、あ、俺もまあうどんとかでもそうめんでもたまにそのぶっかけじゃないけどさ、うん、山芋とか納豆とかをさ、うん、入れてくるんだけど。
うん、
結果絡まないんだよ、麺に。
そうそう。あ、蕎麦がやっぱり一番いいのかなって思うな、あれはね、ちょっと確かに。
結局ね、最後ね、最後の方を、麺と一緒に、このつゆに、残ってる納豆を口に入れたり、最後、つゆだけ納豆が、納豆巻きのつゆみた
いな。あるある。
そうそうそうそう。とろろとかもね。
そうね。
あれ、あもんかね。
まあ、納豆だったら刻めばいいんだろうけどな。
納豆、あ、そうね。
そうそう。刻むと多少辛味が良くなると前指摘されたことがある。
引き割りだったらね。
そうそうそう。引き割りならいいね。いや、でもこの時期は本当あれですよ。飯作るのがちょっと億劫にはなりますわね。
そうだね。
作るのがね、熱い。台所がね。
いやいや、そうだ。本当だよ。そう。楽だからね。
そう。茹でるだけやし、夏っぽいでしょ、感出るしね。
ちなみにさ、そうめん食べるときさ、
うん、
まあ、ほら、茹でた後にさ、ざるでさ、なんだ、ざるに移して、お湯こして、水締めるじゃない。食べるときさ、その、なんだろう、大きい器に麺入れて、そのまま、食べる、それとも泳がせる、氷の海。
ああ、俺最近はしないな。
なんか
なんとなく水っていうか、なんかめんつゆ薄まるのが嫌で。
ああ、そうだよね。
うん、くぐらせた方がなんかね、みずみずしさあるとは分かるんだけど、ガンガンめんつゆが薄くなってくじゃない、あれやると。
そうだね。
そうそうそう、それはあるかな。
テオ君は？
僕はうちのアパートの冷蔵庫がですね、氷を作る機能がめっちゃ乏しくて、ホテルとかによくある、なんだっす、立方体か。立方体っぽいやつで、右上に、冷凍のスペースがめっちゃある。
はいはいはい。
霜取りの、 やつ、だからあのケースにわざわざ入れて、
あるあるあるある、
氷を作らないといけないんですよ。
はいはい、
なるほど。
なんでこう氷をこう手軽に作れるシステムが整えばこうやりたいんですけどね。
いや俺も実家にいる頃はずっとそのタイプで、あの製氷機がある生活になった時、うん、製氷機素敵すぎって思ったよね。製氷機は神、夏場は神って思うぐらいの
だよね
感じだ。
君たち平成を生きてるんだからさ。すごいね。ストーリー屋さんとか行くのか、も
しかして。いや、これは歴史とした事実でしょ。
そうか。
え、もうパンダさんは、パンダさんは育ちがいいからずっと製氷機がある生活で暮らしてると。
いやいや普通そうだろ。
え、そんな、そうじゃん。そうじゃあってもうここ2対1でもうね。
いや、うちのアパートがやばいだけです。今どきないと思います。
まあ今はない、確かに。それじゃあいつの冷蔵庫なんだろうみたいな感もあるけど、
そんなにあれだ、使えない。
そうですね、もう
辛いな。
そうめん食べるときもそのままドサッと、まあ、そう水でこうジャバジャバってやるぐらいですね、
うんうんうん、
ぬるいでしょ。
ぬるいです。
ぬるいよな。
うん、
でも俺もそうだな。
そうか、
うん、
俺はもうね、そうめんは冷えてないと意味がないと思ってる。
キンキンに、できるだけキンキンにして。
そう、もう何だったら頭が痛くなる。
あ、
だからもうこれでもかってぐらい、
うん、
あのまずね、そのそうめんを入れる器を、
うん、
に水張って、それを冷凍に入れて冷やしとく。
で
ざるで、そうで、ざるに締めるじゃない。
あ、はいはいはい。
で締めた後にそのざるの中に氷を何個もぶち込んで混ぜるの、
うん、
で麺自体をまず冷やす、
うん、
ね、で、うん、麺自体を冷やした後にそのキンキンに冷えた大皿のその冷たい水の中に氷を。
くっそ徹底してんな。
めんつゆ自体も引いてるから、
うん、
めんつゆ自体も引いて、でそのめんつゆを入れるその受け皿みたいのももちろん冷やしてるし、
うんうん、
でその中にも氷を何個もぶち込んで。
もう湯水のごとくじゃないですか。
そうそうそう、
氷を
これなんかもう
加えるから、
味なんかしなくてもいいぐらい。
俺そうめんはそこまでしないかな。アイスでそれをやることはあるけどね。あのほらバケツアイスっていうかさ、うん、あの自分でスプーンでさブスってやってほじくって食べるようなアイスあるじゃないですか。いやバニラアイスとかね。
ああでっかいやつか。
そうそうそうそう、割とうちああいうの、そうそう、買ってきてちょこちょこ食べるみたいなタイプが多いのよ。
あ、そうなん
だ。アイスだからその、うん、その盛る器をとりあえず冷凍庫ぶち込んどいてみたいな、
うん、
そうそうそうそう、だよそっても溶けないみたいなことは。
じゃあ、あのアイスすくう丸いやつ。
あ、それはない、別にスプーンでいいやっていう話だから。
あとなんだよ。
いやだって別にあれさ、あれはほら、あの何、何段アイスみたいなさ、こうコーンがあってその上に3つぐらい重ねるときに使うやつでしょあれ。
いやいや、その なんか受け皿の時でも可愛らしいじゃない。
そう、でも別にそれはスプーンでやればよくないみたいな感じにな
る。そうか、そう。
そうそうそう。
なんかすごいこだわりありそうだったね。
いや別にこだわりはない。単純に楽だし安いしみたいな話。
ね、
そうそう。
なんか手よくないの、そういう夏の過ごし方みたいな。
夏の過ごし方ですか。ああ、寝るときに。ちょっと寒くして布団をかぶって寝るぐらいですかね。
なるほどな。
空調をつけてみたいな。いやいや、わからなくはない。
うん、わかるわかる。
で、そもそもこうなんかこうかぶってないと不安なんですよ。怖くないですか、こう。
それはわかるわかる。
包まれてない状態で寝るのが。
わかるわかる。お腹だけにタオル、不安だよね。
あのタオルケットあるじゃないですか。
うん、
あれ心もとないんですよ。
わかるわかる。
こうずっしりくるやつがいいですよね。
まあまあそこまではいかないけど、でもなんかかかってないと不安なのはすごいよ。
うん、
なんか
でこうね、
そわそわする感じはあるよね。
じゃあ、あまりのタオルケットのかな。 え？
よく分かんなかったからとりあえずスルーしたんだけど。二人とも分かんなかったという。え、なんつったのよ。
え、なまりとかさ。
ん？ん？
なまりが入って
る。何かな、放射能汚染でもされてる場所なのかな。
そう。
何から身を守ってるの。
なまりいる。
なあ。あと
ずっしりと来るわね。
きっと人が織り込まれてるよな。
まあなんかそれ売るよね。
そうだな、確かに怒ってないと不安だよね。
へえ、そうかそうか。いやでもなんかほらホテルとか行くとさ、割と空調ずっとかかってたりするからさ、その感じになることは俺は多いなっていうイメージはあるな。
ああ
そうそう、ちょっと寒いぐらいの部屋に布団ががっつりあるみたいな。そうそうそう、その感じあるな。
そうかな。
いや、うちはもう長らくね、ほらエアコン嫌いの同居人がいるもんで、なんかもうもはやエアコンないのに慣れちゃったぐらいの感じなんだけど、だからなんか、
つけてないの？
もう基本は久しぶりに扇風機だけで過ごしてる感じ。
わあ、すげえ。
うん、いや、もともと実家にいる頃も、実家はもう古い家だったんで、エアコンがなかったっすよ、うん、扇風機以外。
ああ、氷も独立。
そう。それは単純に冷蔵庫古かっただけなんだけど。そう。いや、今はもう製氷機ある、実家も製氷機ある冷蔵庫に変わってますけども。
大丈夫。そういう偏見ないから。大丈夫。
ガツ
くわー。これ見逃しに。
そうでもね、
そうなんだ。
だからなんか全然扇風機だけでも割と過ごせるから、ここからこそ逆にエアコン効きすぎてるところに敏感かもしれない。
ああ、なるほどね。
うん、
は
ちょっと寒いみたいなこと言い出し安いタイプかもしれない。
うん、なるほどね。
そう。いやいや、こんぐらい全然大丈夫でしょみたいなね。
でもね、痩せてる人ってね、
うん、
やっぱ暑さに強いっぽいよ。
ああ、まあまあ、そうかもしれないですな。
そうそう。
まあ熱量が少ないみたいな。
そうそう。だからクーラーがやっぱ効いてるとね、うん、寒いらしい。
うん。あるあるある。
おい、そういうの。
まあでもその温度差の問題は、まあ夏でも冬でも問題になりがちだけどね。体感みんな違うから。ね
うん、確かにね。
まあ、痩せてるとかうんぬんっていうのを抜きにしてもさ。まあ体感は測れないからね、感じ方はね。どこにその人がラインを引いてるかみたいな話になっちゃうからね。難しい問題ではあるよなとは思うけど、
ね。まあ、生活していく中で価値観が似てないとね。
うん、そう。
きついだろうね。
まあでもそんな感じかな、夏は。あとはあれだね、竹シーツとかあったけどね。
竹シーツ。
うん。
竹シーツ。
あの、竹のチップみたいなやつが、
うん。
なんか、まあ、要は、竹でできてるくさび片びらみたいなイメージのやつを、要は、布団に敷くのよ。
はいはいはい。
そうすると、竹って、まあ、間スカスカじゃないですか。その、ピッチッ詰まってるわけじゃないから。で、はいはい、なんかひんやりする感じわかりません？竹の。
わかる。
あれの感じで、あの、夏でも、涼しく感じるよっていうものなんだけど、
うん、
あの一時期使ってたんだけど、
うん、
あのなんならちょっと寒いぐらいで、でなおかつあのそんなに柔軟性があるわけでもないからマジで背中痛くなるっていう。そうそう、一応草薙方びらじゃないけどさ、こうまあある程度形は全然変わるんだけど、にしてもなんか、うん、何日か使ってたらめっちゃ腰痛くなって。背中痛くなって。で、今年そういや、出し忘れてまだ出してないけどね。なんか、ここ数年ずっと、それを足元だけ引くっていうのをやってたね。
それってさ、
うんうん、
竹チップって、そのなんだろう。なんか、ある程度の大きさの竹が、並んでて、
うんうん、
それを糸で結んであるみたいな感じなの？
そうそう、そんなイメージ。まあ、それこそ、どんぐらいだろうな。3センチ角ぐらいかな。の薄い竹のチップがすっごい平らにさーっと、要は布団分の大きさぐらいに、
こう要はあれだよね、なんかタイルみたいになってる、ね、
そう全部くっついてるタイルみたいな。
おうおう、あれ それさ、あれだよね、まあ、もちろん痛いのもあれだけどさ、うん、めちゃくちゃ跡残りそうじゃない体に。
いやでもシーツの下に引いてある分にはそんなに跡とかは残らないです。
あそういうことか、うんうん、あシーツの下に引くだけでも効果あるんだ。
うん多分。
へえ。
そうそうそう、その分ね空気が通りやすくはなるし。
おお。
だただそうあのめっちゃ腰が痛くなったので、うん、あの今は使っても足の方に引いてるぐらいの感じ。でも足の方に引いてるだけでも足ってさほら熱くなるじゃない、熱い時って。
なるなる。
そうそう、足から割と人間の熱って放熱するらしいので足に引いてるだけでもね結構違ったりするみたいな。そうそう、なんていうアイテムがありますけど我が家には。
あれだな、うちはほらそんな、うちはその天然物じゃない感じの、
うん、
なんだろう、ジェルマットみたいな。
ああ、はいはいはいはい、
ひんやりする。
ひんやりするマットみたいな。
はいはい。
あれをね、引いて、
うん、
かつ、どこだったかな、ニトリかなんかのね、N クールとかいうね、
うん、
なんか素材のね、
うん、
ま、それこそタオルケットというか、ブランケットというか、
うんうん、
があって、
うん。ヒートテックのギャップみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。うん、もう、あれ、本当に涼しいんだよね。
へぇ
ー。うん。あれで随分と助かってます。
いいね、坊ちゃんだね。
何
いや違うと思う。
だぞ、寝てる間ずっとあれだ、お月の人がこうやって大きいなんか孔雀の羽みたいな
内股にファサーファサーって横で
横で
寝かしてやれよみたいな。そのためのエアコンだろうがって話だよねエアコンないわけじゃないでしょうちの実家みたいにみたいなさ
そう、
へ
え、ありがたい話ですよ。
うん、
まああと1、2ヶ月もすれば涼しくなるんでしょうけど、
うん、まあこの後になってくるとだいぶ台風の季節とかになるんでしょうけどね。
あ、そうね、やだね、う
ん、今年まだね、まあ、本格的なやつは来てないじゃないですか。
うんうんうん
うんうん、まあこれから来るんでしょうけどね。
あとゲリラ豪雨とかね。
まあゲリラ豪雨はね、うん、もう結構方々で、
なん完全にその当たり前になってきちゃってるじゃん。
うんうん、
そう、ね、まあ昔も夕立はあったけどさ、
うん、
こんな頻繁に起きてなかったよね
っていうイメージだけどね、
うん、
どうなんだろうね
実際ね、統計とか取ってないからわかんねえけどね。逆になんかあれなのかな、ね、ほらゲリラ豪雨っていう名前がついたからより印象的になってるみたいなところもあるのかもしれないけどね。
でも俺の子供の頃の記憶と比べてもやっぱ多い気がするんだよね。
多い気はする、極端な気はするねやっぱね、
うん
うん、
子供の頃も気づかなかっただけなのかなその雨に。そんなことだよな、ね、
でもよく言う話でほら熱帯化してるみたいなさ天候が。
ああ。
もともとスコールなんかそんなあるようなね、うん、土地じゃなかったけどなんかスコールが降るような天候になってるみたいな話はよく聞くよね。
まあね、
うん、
でも明らかに俺が子供の頃よりそのなんだろう緑が少なくなってるよっていうのはあるかな。
え、どこの都会に住んでんすか。
まあ片田舎ですけど、まあ、片田舎ってことじゃないけど、いやでも普通に単純に考えて俺子供の頃やっぱ普通に空き地っていっぱいあったもんね。
あ、まだでもね減ってる感じは確かにありますよ。あの昔田んぼだったところがね、なんか商業の何かみたいになってるみたいなパターンは結構あるわね。確かに
結局土、昔はその熱をさ、
うん、
ね、暑さを土が逃がしてたみたいな、
うんうんうん、
と、ね、
うんうんうん、
それがあれでしょ、熱が逃げないから暑くなったって。
まあどう考えてもアスファルトとね地面だったらどう考えても地面の方が照り返しは少ないだろうからね。
笑って思ってんだけどね。
アスファルトの上歩いてん時の照り返しの殺人ぷりったらないっすもんね。
ね。
下から完全にグリルで焼かれて、上からも日差しで直で焼かれるし、下からもなんかね、グリルで焼かれてるみたいな、なんかじりじり苦しいみたいな。
本当だよね。
うん、それは確かにあるね。
なんか、ねえ、生きづらいですよ。 お、日本住むのやめちゃうよっつってね。いい
もう帰ればいいんじゃないですか。日本を変えるっつって。
日本を変えようか。
やってやって。
そうだな。
どう変える？
そうだな、まず高いビルとか全部ぶっ壊そうか。
おう、でそこにほら例えばマンションとかね。
うん、
まああとはなんだオフィスビルとかね。うん、そういうところで溢れたテナントとか居住者はどうします？
そうだな、みんあれだな、地方にみんな散ってもらおうか。
であれでしょ、家を建てるためにまたこうなんだ、うん、緑の部分が切り開かれていくわけですね。
あ、そうね。そうねもうあれだな、みんなもうあれだよ、ほら、うん、布テントとかでさ。
ああ、もう地面の上に直で生活するみたいな。
そうそうそうそう。
モンゴルじゃないですか。
そうそう、モンゴル、モンゴル。
もうそう言ってもらったら、あれだよね、まず自分がやれってやつだよね。
まあまあまあ。まあ俺、キャンプ大嫌いだけど。
でしょうね。ああ、虫とか言いそう。
そうそう。超いいとは。そうそう。まあでもあれですよ、
うんうん、
近々起こるじゃないかと言われてるさ、
うん、
その震災ですよね、
うん、関東で。まあもう何十年前から近々起こるって言われてますけどね。
そうそう、近々起こるって言われてますけどね。
はいはいはい、
ふと知り合いと話をしてるときにさ、
うん、
もしね、この先出たモンゴルの大平原とかで、
はいはい、
大地震としたらさ、
うん
うん、
めっちゃ揺れた、収まったって終わる可能性が高いわけじゃない。
確かに。
まあ、地割れとか地滑りとか起きない限りね。
かもしれないけどさ、まあ山がないわけだしさ。
うん、ああ、まあね、そっか、平原だもんね。
そう、平原だから、地割れはあるかもしれないけどさ、
うん、
倒れてくるものとかさ、落ちてくるガラスの破片とかさ、
さあそうだ。
ないわけじゃない。
うん、
そう考えると、その何、場所によっててすげえ違えなっていうさ。
ああ、でもそれは本当まあまあそうだよね、
うんうん、
ただ逆に言うと、じゃあ台風来たらどうすんのみたいな話になるけどね。
台風来たらどうすんの。
テントで耐えられるかどうかだよね。
ああ、なるほどね。本当だよね。確かに、ね、
大雨とかね。
本当だよね。大平原で台風来たら大変だね。
家がしっかりしてる理由ってそこだからね。
そうだね、確かに。
そうそうそうそう、
そうか。まあ結局ちょっと難易度が高いですよね。
住むのに人が住むのに難易度が高い国。
高いっていう。
まあ分からんではないか。まあでも地震の存在は大きいわね。確かにね。
何地震が。
そういや地震で思い出したけど、もうちょっと前の話になりますけど、うん、ものすごい誤報が出てましたね、緊急地震速報で。
ああ、あれね、俺気づいてなかったんだけどさ、
俺ちょっと後に俺ツイッターの地震、緊急地震速報が出るような大きさの地震が起きた時につぶやかれたやつが自動的に通知でスマホに来るようにしてんですよ、設定で。そういう設定ができるんですけど、任意の人がつぶやいた時にそのつぶやきが自分の通知に来るみたいな設定があるんですけど、それで来た直後は気づかなかったんだけど、ちょっとしてから気づいたのよ、うん、2、3分後みたいなタイミングで、うん、でそれ最初見た時吹いたよね。マグニチュード 9.1 って書いてあって、いやいやいやいやいやいや、それはないって。東京湾って書いてあったのかな、東京湾でマグニチュード 9.1 って書いてあって、いやいやいやいや、それはないって。
すげえ津波待ったなしの状況
です。そうそうそう、いやそんな終わった状況はなかった、何分か前にはなかった。
ああ、まあそうだね、そういうことでね。
そうそうそう、
いやもうゾッとするだろうね。
いやいや、でも最初見た時びっくりしたよね、震度7って書いてあってさ。
あ、それはほら、いやいや、その速報を気づかないで何分か後かに見たから笑えるけど、
そうそうそうそうそう、そのタイミングで見てたら、
タイミングで見たかと、でもう肝を冷やしたよね、
もう全員硬直するよね。
うん、どうしようだよね。
うーん、
はぁってなるよね。
いやでもそれが本当にない話じゃないからね。
そうそうそう、実際あのタイミングで本当にそのスケールの地震が来ても別に
そうおかしくないから
ね。地震研究してる人は、あ、予想よりでかかったですね、でもありえる話でしたねって言いかねないよね。
そう。
うん、いやあれはなんか結局今のところ有力なのはなんかその地震計に雷が落雷して、うん、でまあああいう異常な数値が出たっていう。
あ、そうなんだ。
うん、のが有力っぽいですよ。うん、
そっか。
そうそう。でなんか普通の緊急地震速報テレビに出るようなやつは、
うん、
地震計2箇所で測って。でおそらくの震源地が算出されてそれで初めて出るらしいんだよね。であの誤報が出たやつはそのもうちょっと上の段階で出るその速報っていうのがあるらしくて、要は1箇所でも地震計が大きく触れたらもうその時点でまあ要は速報の速報みたいなやつが出るシステムがあるらしくて、でそこの1箇所に雷がバーンって落ちて、うん、ケーキがボーンって異常な数字が出てああいう天変地異みたいな誤報が出たっていうことらしいんだよね。だからテレビとかには出なかったらしいんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
そっかそっか。
うんうん、いやでも日本だとあれが本当に冗談じゃなく来るパターンがさ、
そうなんだ、
うん、あってもおかしくないから、
うん、
単純に「はあよかった」とかさ、ねえ、いやそんな誤報出すんじゃねえって怒ってる場合でもないよねってと
は思う。そうそうそうそう、
思った思った。
いやもうまああんまりにもさ、
うん、
なんだろう、2日に1回とかさ
そうね、
毎回出ちゃうと困っちゃうけど、
うん、
誤報でもいいからやっぱね、ああいうのは。
うんうん、
こうやって漢字の時にならないと困っちゃいますけどね。
そうね、それで本当に起きた時にならなかったとかだったらちょっと非難合法だけど、ね、
そうそう、まあでもそれを非難するのも難しい話だけどね。
まあまあね、
結構自然で起きるものだからね。
うん、誤報で、いやでも誤報でね文句言ってもしょうがないからね。いやいや、肝冷やしたのは良かったけど、あー良かったっていうかね、いやいや申し訳なかったっていう話にはな、一応はなるんだけど、
も
にしてももともと ね、そんぐらいギリギリのことやってるシステムではあるからね。
そうそう
速報っつったって実際に地震が起きてからそれをさ地震より速い速度で電波っていうかね、ネットを介して送信するっていうシステムだから、
うん、
まあ、そうそうそう、そういうこと起きてもおかしくない
みた
いな
さ、
人間の手が介在してないからね、どこにも。
そうね、
あれはね、
まああれですよね、本当に。皆さんあれですよ、
ん、
都内にお住まいの方は、
うん、
あの近くに高層ビルとかさ、
うん、
高いビルとかがある中で、
うん、
地震が起きた時は、
うん、
手持ちのカバン等を頭に乗っけるといいらしいですよ。
頭を守るみたいな、
なんか高層上の方から落ちてくるガラスの破片で頭が突き刺さるらしいからね。
ああ、そうでしょうね。
はあはあは
あ、あれは結構深刻っていうか危ないですよね。それこそね、大きいガラスの破片とかだったらそれこそ下手すると首チョンパーみたいな。
そうそうそう、まあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
まあ、そのカバンを持ってる手にはガンガン刺さってくるわけですけど。
あ、
怖い怖い。
まあ、頭よりは
っていう。頭よりはですよね。
なんでしょうけども。
それはでも、あるんでしょうね。まあ、地震でね、いや、まあ、ぶっ壊れるような、まあ、超高層ビルみたいなやつは逆にゆっくりしか揺れないから、そんなにガンガンガラス割れたりみたいなことは。
そうだね、そうだもんね。
ないのかもしれないけどね。古いビルとかさ。そういうのは逆に危険かも ね。ガラスが脆くなったりとかね。
そうだね、
うん、
まあ本当に願わくばずっと起きてほしくない。
まあ願わくばね、
うん、
まあでもいや来てほしくないっていうのはもちろんなんだけどさ、ある種の真実としてさ、まあちょっと最近の話を絡ませるとさ、ほら最近シンゴジラ公開されたじゃない、うん、見ました見ました。
いや見てない
です。
いや面白かったんですけど。いや俺見たんですけどね。いやすんごい面白かったんですけど。
あ、そうなんだ、すんごい面白かったんだ。
すんごい面白かったです。見た方がいいです。うん、 まあ、あれ、まあ、ちょっと、まあまあまあ、そういう、ある種、ゴジラが、ある種の災害として描かれてる部分もあるよっていう話もあるんだけど。そうそうそうそう。でも、そういう時にこそ、なんか、その連帯感みたいのって本領発揮するよねみたいな部分もあるよねっていうのは思ったりする。
ああ。
そうそうそう。
なるほどね。
まあ、それこそ日本がほら、戦後復興でさ、すごい勢いで復興したみたいなもん、それも逆境に強いみたいなさ、日本人の特性みたいなのもあるよねって思ったりはしたりする部分は。
ああ、なるほどね。っていうか、まあ、昔からこうやって災害とかそういうのが多かったからこそのこの国民性っていうのもあるしね、多分おそらく。
そういうのはちょっと思っちゃったりするよね、みたいな部分は。
そういえばさ、昔さ、映画でさ、日本沈没って映画あったんだけどさ、
はいはいはいはい、
知ってます？
いや、見たことはないです。有名なのは知ってますけど、
まあ要はさ、地震かなんかが、まあなんかの災害で、要は日本が沈没するって話なんですよ。
なんか大地震とかじゃなかったでしたっけ？
地震だっけ、
わかんないです。確かに。
で、それはもう予測された絶対的に起きることだらしいのよ、その物語の中ではね。結局日本沈没しちゃうわけだからさ、皆さん日本から退避したいわけじゃない、逃げたいみたいな、違う国に受け入れてもらわなきゃダメだみたいなさ、そういう感じなんだよね。でさ、なんかそのストーリーの中で、日本がもしそういう状況になった時、どうするべきかみたいな、なんて言えばいいんだろうな、その映画の中だったけど、外国から見た、外国の意見みたいな、他の国からの日本がどうすべきかみたいな、中で何もしないみたいな。わかる？なんとなく。
どういうこと？いまいち分かってない感じ。
そうだね。これはすごく表現が難しいんだけど、まあ物語の中のその日本の首相がいるわけですよ。
はいはいはい。
でそれがなんか国防長官だかなんだかってちょっと話してるわけ、会議室で2人 で、でその首相かなんかが、日本がもう何日後か何ヶ月後かよく覚えてないんだけど沈没すると、でそうなった時に他の国から見たその状況に陥った日本人がどうすべきであるかと、どうしあってほしいみたいな、他の国の、まあ、意見の中に、まあ要は何もしないってことは潔く受け止める。
日本と一緒に沈没してくれと。
そう。してくれっていうわけじゃないんだけど、多分それが他の国から見た日本人みたいな。
まあ神風じゃないけど。
まあ神風というか、まあそのありのままを受け入れるみたいな。
はい。
実際にそのストーリーの中では、まあ年老いた人の中ではさ、もう他の国よりも、もうこのまま日本、と一緒に沈んだみたいな人もいるわけよ。
まあいるだろうね。
そう。だからなんだろうな。まあ僕はそれを見たときにね、全然納得はしなかったんだけど、いやいや他の国行くでみたいな。ね。だけどその確かに他の国から見たときに、そのなんだろう、日本人の潔さというかさ、そのありのままを生きれる姿っていうのは日本人の美徳として見られてるのかなみたいな。僕はその映画を見た時に印象に残ったシーンが、それとあと豊川悦司のパソコンを殴るシーンが心の中で。
何それ。パソコンのどこを殴ったの？
あのパソコンの画面を。
あ、画面を。ブラウン管的な、
日本がどうなるかっていうシミュレーションをするしたんだよ、パソコン。そしたらその日本がどんどん海に沈んでいくっていう
終了ですっていう
シミュレーションを見た時に、ふざけるなって言いながらパソコンパーンって殴るっていう
現実逃避ですね。
そのプロシーンが非常に印象的に覚えてる。いや
なるほどね。いや、日本人もとも面白そうですけどね。いや、でもまあいや、日本沈没も面白そうだなと思う。いや、でもそういう方向ではゴジラは、今回の新ゴジラはすごい面白かったですよ。
そうだったね。
いや、ゴジラほら、今までほらキャラクターとしてのゴジラだったじゃないですか。 うん、まあそれとはもう確実に一線を画すし、あの、うん、完全に子供向けではない。
あ、そうなんだ。
子供は見ても下手したら理解できない感じなんじゃないかなっていう。大人が見ていろいろ思い当たるというか考えさせられる部分もあり、あ、まあ、場所によってはヒャッハとなりみたいな、すごい全方位にバランス取れてる印象はありました俺は。
あ、そんなになんだ。
うん、面白かったです。まあまあ、あの、なんだろうな、まあ、単純に映画としてもよくできてるし、特撮好きとしても多分それなりに納得いくような内容になってるし、エヴァ方向から好きな人もまあちょっとにやりとするシーンあるしみたいな。
本当に、
うん、すごい。
出るの？
いや、エヴァは出ない。エヴァは出ない。エヴァ。それはそれはやったら俺いい映画だったって言えない気がする。
そうか。
そうそう、面白かった面白かった。基本ね、あのすごい硬派な、あの、人間ドラマというか、まあ要はあの今の現代にゴジラっていう、まあほぼ災害だよね。ゴジラっていう、まあ、あのほらシムシティでいう災害みたいなさ、ででででみたいなさ、 あれが起きたら今の日本だったらどうなるかっていうのをできるだけ考えつくものを詰め込んだ感じの内容。
マジでか。
できるだけリアルに。
まずスマホで写真撮るんだろうな。
あ、おお、それはね、でもそんな描写はあるよ。
あるよね、やっぱ、うん、
あるある。
へー、
まあまあ、そうそうそうそう、面白かったっすよ。おすすめおすすめ。
すごいね。
うん、
想像力だね。
え、何が？あ、いやいやいや、まあまあまあ、そう、用心というかね。
そうだね。
そうね、そういうとこありますわね、確かにね。という、深夜の雑談でございました。もう、うん、もうね、1時間ぐらい喋ったんでこの辺にしときましょうか。
そうね。
はい。まあ、今回裏なんでゆるゆると終わっていきたいと思います。はい、次回は、何回ですか、27回ですかね。
ね、
はい、
うん、
まあね、
ここでは攻めましょうね。
そうですね、まあ、前回はほら26回の表でも言いましたけど、あの、はい、ミニライブというか。
そうですね、
ね、10月9日、
そうだ、
はい、ありますので、はい、まああのちょっと気になるなという方はぜひツイプラの方から、
あ
の、
そうですね、ああいう、うん、あるんですね、システムがね。
そうそうそうそうそう、あのちょこちょこ使ってる人見かけるなと思う、いうのを見て覚えてたんで、まあああいうこ う参加者をこう、まあ、整理するというか、誰が参加して誰が参加しませんみたいなのをね、そうそう、してくれ、するようなサービスがあるんです。
多いね。
そうそう、それで今募ってたりとか、ね、まあまあそれができなきゃメールでみたいな感じなので。
そうですね、
まあ何かしらで連絡取っていただければ、まあ、DM とかで何でもいいんで。
そうですね、お気軽にね。
そうですね、言っていただければいいかなと思っておりますよ。
はい、
はい、
うん、
まあそんな感じでございましょうか。
そうですね、
はい、
おい、
はい、
はい、じゃあ今回はこの辺で。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。ありがとうございました。